羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上のおはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、皆さんおはようございます。千原です。
さて今回はですね、ゲストはいません、ええ、千原さんと2人でお送りしていくんですけども、ええ、何でも千原さんが表彰を受けたということですね。
いやいや、これ私がというか、フェニックスのね、
はい、
歴代の、在籍された、4名、
はい、
実は表彰していただいたんですよ、
は
い、
だからその話を、はい、今日はまずしていくのと、はい、それがフェニックス の、オープン戦というか、
そうですね、
練習試合とかもされてるし、
オープン戦も早速この間東芝さんがね、
はい、
今キャンプ、来られましてね、
うん、
早速初戦をフェニックスは戦いましたので、
その試合のお話とか、これからどんどんね、その練習試合も入っていくということなんで、
もう3月の大会に向けてですね、春季大会に向けて、あとこれからどんどん試合が入ってきますんで、
ね、はい、
オープン戦もどんどん組まれております。
その辺の情報をね、今日たっぷりとお伝えしていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回の放送、まずはですね、オープニングでもちらっとお話しましたけども、
はい、
千原さんが表彰されたぞの話です。
いやいや、私がどうこういう、これはもうフェニックスとしてね、はい、表彰していただいたんじゃないかなと私はもう思っておりますが、
これはまず何の表彰式だったんですか。
これは実は愛媛県さんが、
はい、
いわゆる野球文化をですね、
はい、
愛媛野球文化促進事業というのをね、この中でいわゆる野球の指導者、
はい、
いろんな団体、連盟ございますけども、はい、歴代の愛媛野球の、これ一応タイトルは偉人継承ということになってます。
偉人継承、
偉人継承、
はい、
要するに全国大会で、ベスト8以上、導いた指導者の皆さんをね、表彰するということで、
はい、
それで私もたまたまそういう中に入れていただいたんですが、
つまり少年野球から、いわゆる社会人野球
ま
で、
そうです、
もう草野球とかも入るんですかね。
草野球とか軟式野球入りますからね、軟式野球連盟、
はいはい、
ですから高野連はもちろんですよね、それと社会人野球、軟式野球連盟、それとあと中大連、
はいはいはい、
あとはいろいろ女子野球もありますしね、今連盟もいろんな団体ありますけど、
はい、
その中で愛媛の 長年の歴史の中で、全国大会ベスト8以上の、
はい、
指導者を表彰しようということでね、これはもう大変な、あれですよね、
愛媛の指導者の殿堂入りみたいなもんですよね。
殿堂入りか要するに、我々なんかはもうあれなんですが、要するにそれだけ長年のね、愛媛の野球という野球文化をね、
はいはい、
ずっと、継承された指導者の皆さんをね、表彰しようと、
はい、
いうことでね、愛媛県さんが長年温められとったんじゃないかと思いますけどね、はい。
で今回その中で松山フェニックス関係者千原さんを含め4名の方が表彰されたということで、
は
い、
そうですね、まずチーム設立時の部長さん、
はい、
武田孝之さんという方なんですが、はい、元電電四国の野球部の監督さんです、武田さんがですね、電電四国時代に監督時代に日本選手権でね、準優勝されてるんですよ。
あ、なるほど、
はい、まずは武田さんが5社がもうその表彰されました、
はい、
それと初代監督の小野昌一君、
小野さん、
はい、亡くなられましたけど、はい、彼が少年野球、ボーイズリーグでね、
はい、
全国優勝してるんですね、
うん、
はい、それとですね、2010年、
はい、
2回目クラブ選手権ですね、これが私が一応準優勝した翌年、
はい、
ちょっと私仕事の関係でね、監督退任しまして、その後継いでくれた小谷裕二君が、その翌年ベストを行きましたよね、
はい、
で彼が3人目、
うん、
まあ、それと私が、まあ、あのクラブ選手権準優勝2回やってますんで、
うん、
まあ、この4名がね、
一
応あのそのもう本当こんな栄えあるというかこの中入れていただいて一応表彰していただきました。
いや、おめでとうございます。
いえ、ありがとうございます、
はいはい、じゃあもう表彰式はかなりのあの愛媛の名だたる野球指導者の方が集まったってことですかね。
いやいや、もうそれはね、もうそれこそあのあれですよ、松山商業のね、
はい、
沢
田監督、
沢田監督が代表ご挨拶されたんですが、
この番組で喋り倒していった、
いや、そうそうそうで、当然一色俊作さん、
はい、
あと久保田金也さんですね、
はい、
はい、それとあの今現役の監督の大野康也監督、
はい、
それとその前の重沢監督ね、彼らも全国大会でね、上位行ってますんで、皆さん来られてましたけど、
はい、
それとあの上皇正則さん、
あ、なるほど、
最高娘さんがね表彰式に来られてました。
うん、
はい、もうそんな中に私らも入れていただいてね、本当にもう足が震えるような感じだったんですけどね、
はい、まあ、まさにね、その野球王国、まあ、今野球王国復活へとね言われたりしますけども、はい、まさにその野球王国ずっと これまで作ってこられた方というのが、うん、まあ、表彰されているということですもんね。そうですね、もう
総勢110名を多分超える人数になるんじゃないでしょうかね。
こういった賞っていうのはなかなかやってる県っていうのは
多分ないと思いますよ、ね、これはね、もう愛媛ならではのね、この野球は、うん、要するにもう中村チームもいつもおっしゃってますけど、
はい、
愛媛にとって野球は文化なんだということですよね、
うんうんうんうん、
でこのことをもう明らかにこれ表してる、これはあの人数というかね、
そういうことですよね。
結局勝った負けただけじゃないと思うんですよ僕これ、うんうん、だからこれだけねずっと戦前からね、
はい、
まあ、近藤彪太郎さんなんかはもちろんね、
あえてい
らっしゃるわけですし、
はいはいはい、
でもいろんな方がね、いろんなで、これは単なる野球、硬式野球とか高校野球だけじゃないと、
うん、軟式野球、
ね、軟式野球もありますね、はい、もう本当に素晴らしい、まあ、指導者のね、
うん、
もう名前見ただけでも我々が本当に憧れた、
うん、
だから本当こういう表彰の、まあ、こういう機会をね、うん、こういう表彰していただくということはね、本当に皆さん励みになっただろうし、これまで、ね、精一杯やってきた、ね、これ甲斐があったんじゃないかなというかね、
うん、
もう本当に良かったと思います。
でこれを継承して今度また若い指導者の方が、は
い、もう当然そういうことなんです。これもう単なる表彰しただけじゃなくてね、これからやっぱりこれからの未来のね、愛媛の野球文化を我々がまあなんとか本当に引き継いでいってね、
うん、
若い人に伝えていくと、
はい、
まあ、そういう役目 もうある程度担ってるんじゃないかという、
そういうことですよね、うん、
そういう気持ちも今改めて持ちましたね、はい、
まあ、これはねちょっと次がそのいつ、ね、なるか分かりませんけども、
はい、
またこれから本当にその全国大会で活躍するチームを育てる指導者の方がどんどんどんどんまた増えて、そうそうそう、ってことが本当野球王国、真の野球王国っていうのにつながっていくのかなと思います。
本当そう思います。
はい、本当に。じゃあこれからあれですか、オープニングの紹介の時に、
はい、
もう一文入れときますか、千原さんの時に、愛媛野球文化偉人。
いやいや、もうそれはもう私はこれは関さんね、
ああ そういう肩書きいらんですか。
入れません。いやこれはね、私がたまたま代表してもらったようなもんでね、チームの、
はい、
これはもうだから先週、まあ、チーム当然させていただいた、
うん、
市民の皆さんね、企業さんはじめ、はい、それとやっぱり選手がいなかったら当然こういうことにならんわけですから、これまで歴代フェニックスもね、もう在籍した選手の数はもう100名超えますんでね。
ああ、そうですね、その一人一人の頑張
り、まあ、彼らがいなかったら当然こういうことにはなってないわけですから、
はいはい、
まあ、それに対して本当に感謝をしながらね、うん、まあ、私はたまたまこれまでね、まあ、こういう形になりましたけども、
愛媛でこれの、はい、例えば選手版みたいのってあるんですか。
いや、選手どうでしょうかね、まあ、選手の場合はあれでしょう、まあ、これまでプロ行ったりとかね、
はいはいはい、まあ、いろいろあるじゃないですか、
まあ、各そういう、ね、中でいろんな、特にプロの場合はね、迷宮会とか、
まあ、迷宮会ね、プロ
はあと、あれ野球殿堂がありますからね、
はいはいはい、
愛媛からもね、これまで11人、
あ、11人
野球殿堂入りが11人いらっしゃいますんでね、これまで、
あ、
雅子志樹さんが
始まってね、
これからもまた何人かね、
そうです
ね、愛媛からは多分選ばれる方は出てずっと来ると思いますんでね、
はい
はい、
ぜひなんかね、これのなんか選手版みたいのもね、今度なんかぜひ作ってほしいなと思います。そうですね、名称ですけども、
まあ、いやいや、もう本当ね、これはもうあれですよ、このだけの人数をね、
うん、
ましてこういう形でね、取り上げていただくということはね、
うん、
本当に素晴らしいことじゃないかなと思いますよ。
愛媛新聞の2月19日付に、はい、しっかりとこう
出てましたね、
中でこう一面を使ってですね、はい、表彰された方が載っております、はい、 まあ、本当まずはね、千原さんもおめでとうございましたと。いえいえ、はい、それフェニックスおめでとうございました。
そうですね、
というところでございます、はい。さて、その松山フェニックスなんですが、もういよいよ試合も少しずつ始まってきてるということなんですね。もう
早速ですね、東芝さんがね、今ちょうどキャンプへ、はい、キャンプ来られてました。
社会人野球のね、強豪チームの一つ、
はい、まあ、毎年ね、この時期に、坊ちゃんスタジアムおよび中央公園でね、はい、キャンプを張られるんですが、今年も18日東芝さんが第一戦、オープン戦やっていただきましたね。
あ、フェニックスね、はい、
はい、
どうやったんですか。
まあ、結果だけを見ますとね、はい、ちょっとこれはまあ0対7で、うん、まあ、敗れましたけどね。ただね、関さん、
はい、
亀岡投手が先発しましたね。
FM 愛媛所属のですか。
FM 愛媛所属のね、
はい、
亀岡投手はね、はい、これは4イニング無失点に抑えました。
あら、ま
だから4回まだ 0-0 なんですよ。
素晴らしいじゃないですか。
そうなんです。なんか言ってました。
何も言ってないですよ、会社。普通におはようございますって入ってきて。
本当です
か。お疲れ様でしたって帰って。
それはやっぱり会社に報告しないといけないですよね、これ。
誰も知らないですよ。誰も知らない、分かんないです。
社長も？
社長知ってんの？言わな。
それは言ってもらわないとね。まあ練習試合ですからあれです
よね。まあ、いや、とはいえね、東芝言ったら昔からだって名選手たくさん出して。いやい
や、だからもう
強豪じゃないですか。
もう。まあ、昔からね、私もこの東芝戦というのは一つの、まあ、当然トップチームですから、
はいはい、
この初戦というのはものすごくまあ重要な、うん、まあ、シーズンの初めのいつも東芝戦からオープン戦スタートするんですよ、
ね、はいはいはい、
だからそれはもう相当の力というかね、そこでどういう試合ができるか、うん、まあ、今の田淵監督も当然それは考えとったと思うんですよね、うんうん、まあ、当然そこで期待せるピッチャー、
はい、
亀岡をエースを先発させたんだと思うんですけど、
まあ、それでしっかりね、
期待に応えてね、はい、これは十分きっちり抑えましたんでね、
うん、まあ、ちょっとね、心配なのはね、ちょっとゼロ点に抑えられてしまったところがちょっと心配ではありますけど、う
ん、
ま
あ、これはね、しかし東芝さんもね、今、本当に特に今年監督さん変わりましてね、大河原監督、
はい、
元アジア大学のね、これはもう素晴らしい選手で、うん、ずっと指導もね、ずっとヘッドコーチで、コーチでね、やられてましたけど、これはもう、アジアの野球部ですから、
あ、徹底した練習と、
これはもう気合も入ってますしね、これは素晴らしい指導者ですよ。
はい、はい、
だからそんなね、ぬいことは絶対しないと思いますから、うん、でそこでやっぱりきっちりね、相手がもうね、どこであろうが、
はい、
本当にきっちり野球をやってきますので、うん、まあ、これはある程度仕方ないかなという感じはしますけどね、
いいところでは、はい、千原さんはどんなところがこう次またつながるな、今年につながるなっていうふうにこう感じましたか。
いや、まあ、これ勝った負けたもあるんですがね、結局僕は ました特に投手陣に対しては思うんですが、まずはあれですよね、フォアボール、
はい、
フォアボールの数がどうかということですね。
この時期、
はいはい、だからそれはね、まあまあまあまあじゃないでしょうか。はい、それとやっぱり守備の場合はやっぱりエラー、うん、ミスがどこまで出たかとかね、
はいはいはいはい、
まあ、ヒット打つ打たんはね、うん、これはなかなかね、やっぱり東芝さんのピッチャーがこれつなぎつなぎでね、ずっとボンボン投げてきますから、そんなに打てるもんじゃないですよ、
まずはそういう基本的なところみたいなところをちょっと見てたというところなんですかね。
あとはまあその現場 の監督さんがね、いろいろ、はい、まあ、テーマをね、ある程度今回のこの試合の対戦のある程度目標といいますかね、
はい、
それは多分設定はされとったと思いますんで、うんうん、まあ、そこらがどうできたか、まあ、それに対してはまあ先週、ね、うん、チームのみんなである程度分かってると思いますんでね、
うん、まあ、ね、もちろんその、ね、課題も見つかったでしょうし、またこれを踏まえてまたここから
そういうことでしょうね、
はい、
でまずはね、やっぱり東芝さんと やることが大事なんです、これ、
うん、
そこでやっぱりね、やっぱりトップチームのとの自分のチームとの、まあ、今のね、はい、フェニックスの力の差であったりとか、ああいうドームでね、うん、活躍選手のレベルがどうかいうのはもうこの試合である程度ね、
そうですね、
うん、分かりますんでね、まあ、そこらは肌で感じることが大事ですよね、
はい、じゃあみんなそれを肌で感じて、いやいや、もう十分また気合がじゃ今入ってる頃ですね。
そうですそうです、だと思いますよ、
はい、
はい、
さあこの東芝との試合がまあ今年の初戦ということだったわけですけども、はい、でここからもいわゆる練習試合もいろいろ大会とかも、そ
う
な
んです、もうほとんどね、これから毎週土日はもうほとんど試合になりますね。
はい、はい、
まあ、本日はですね、実は JFE 西日本さんと東洋球場で
企業チーム、
この後オープン戦ですね。
あ、そうですね、
はい、で23日が、まあ、岡山商科大学、
うん、
で3月に入りましたら、3日 3月3日の日曜日、
はい、
あのマンダリンパイレーツさんと今治でやりますね。
お、
はい、これは毎年やってるんです
けど、はいはいはい
はい、これはもう愛媛のね、うん、マンダリンさんとのオープン戦があって、でその後3月の9日の土曜日が福井光大さん、
はい、あ伊藤投手が
そうです、
伊藤、
うん、そういうことですね、はいはい、福井光大さんとやった後、3月16、17で春季大会ですかね、
うんうんうん、
四国大会、
はい、
これはもう組み合わせも決まってましたね、初戦はあの JR 四国さん、
うん、
はい、
いわゆる、まあ、都市対抗予選の前哨戦じゃないですけど、
そういうこと、そういうことですね、はい、まあ、そこであの近藤投手のね、できたら近藤投手投げてもらいたいんですけどね、
あのこの前の
そうそうそうそう
社会人日本代表の、
そうなんですよ、彼がね、はい、まあ、投げてくれる、まあ、投げるかどうか分かりませんけど、
うん、
まあ、そこでねどういう戦いを、まあ、フェニックスが見せるかと、これは本当注目だと思いますね。
これ都市対抗前に、はい、同じ四国のライバルチームとやる公式戦ってこれだけです、
ね、もうこれだけです。
どうなんですか、 あんま手の内見せみたいなとこあるんですか。
いやいや、
そんなことはないです
か。ないと思いますよ、まあ、あのそんなあの、まあ、プロじゃないですから、そんなね、だから普通通り戦って、
うん、なるほど、なるほど、
それは、まあ、今現在がもうベストの状態ではないでしょうから、
うんうんうん、
ある程度その中でね、まあ、相手の現状の今戦力を 、はい、見るというかね、
なるほどね、は
い、それと、まあ、選手がねどこまでね、あの、うん、JR に向かっていけるかどうか、まあ、そこらを監督さんはいろいろ考えておられるんじゃないでしょうかね。
春季大会場所はどちらなんですか。
ね、これはあの徳島です。
徳島なんですね、
はい、
あ、なるほど、
むつみスタジアム、アナンですね、
うんうんうん、
はい、
はい
はい、
でそれ春季大会があります、
はい
はい、
でその後またオープン戦松山大学さんとかとやりましてね、
はい、
でその後はあの4月にはあの四季記念杯、
はい、
これは坊ちゃんスタジアムで、4月の20日21日ございます、
うん、これは中四国ですっけ、
うん、これはね愛媛が一応うちとあの徳島クラブさん、
はい、
であとは中国の方からおそらくちょっとまだチームは確定してないと思うんですが、あの昨年来られましたあの豊富クラブさんとかね、
はい、
あとその中国のチームが多分2チーム来られます、
うんうん、なるほどなるほど、
はい、
あれ高木豊さんもじゃあ来る、
まあ、豊富さんが来れば、
はい、
豊さん奥様とまた来られるんです
かね。総監督なんでしたっけ。
そうです、そうです、
はい、
もう一応もしホープさん来るようになればお声掛けしますということはお伝えしております、はい、
なるほどなるほどなるほど、
まあ、その時のなんかねまた、はい、出ていた、まあ、一回ね FM さんの方にも寄っていただきたいなと思ってますけどね。そうです
ね、はい、
はい、
そうか、もう本当毎週いよいよですね。なんか
そうなんです、本当ね、
なんか始まったなって感じがしますね。
いや、関さんね、これ2月ですからまだまだと思うけどあっという間ですから、本当にだから選手らもね本当に今これからがね、
はい、
本当にもう日々、
うん、
まあ、練習とね、
ええ、
あといろんな意味でこれから気持ちをどんどん盛り上げていってね、
うん、
体を調子上げていかないかんですからね、
ええ、どうですか東芝戦ご覧になって、うん、まあ、ある意味一冬というか、まあ、冬をちょっと超えて
東芝戦実はね私ちょっと風邪ひきましてね、
あ、そうなんですね。
もう大変申し訳ないんですが、はい、試合行けなかったんですよ。
なるほどなるほど。
いや、もうちょっと選手らに移したらまずいと思いましたね。
まあ、それはもちろんもちろんもちろん、
ちょっと孫から移されましてね、多分ですよ。まあ熱はなかったんですけど、はい、まあ、だけどそのスコアその後すぐマネージャーからスコアいただきましてね、ちょっと自分なりにいろいろ分析はしてみたんですが、はい、
まあ、順調に、まあ、この時期はこういう経験をして、
そうですね、
でまあ、ここからということですね、は
い
は
い、そういうことですね、
はい
はい、
まあ、なんでその練習試合とかも、うん、あれなんですか、フラッとこう見に行けるもんだったりするんですか。
いや、行けますよ、はい、もうそれこそねどなたでも、はい、まあ、当然無料で、グラウンド来ていただいたらね、
うん、
見れますんでね。
なるほどなるほど、はい、ぜひその辺もまた松山フェニックスホームページ、
そうです、ホームページに、はい、オープン戦の予定も全部入ってると思いますので、そこでね見て来ていただいたら本当に試合見れると思いますんで、
はいはい、
ぜひとも
そうですね、
見学に来ていただきたいですね。
チェックしてほしいなと思います。
はい、
はい、はい、
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
第48回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はですね、はい、千原さんが表彰されたお話、それから東芝とのオープン戦の話、はいはいはい、でそれから今後のフェニックスの予定というところで、
ね、
いろいろこうだらっとお話しましたけども、はい、まあ、本当にいよいよ急旬じゃないですけど、
そうなんですよ、
近づいてきたなという感じですね。
それでまた今度は春季大会がね来月ございますんで、
はい、
まあ、それの合服も含めて、
うん、
はい、これからオープン戦の様子であるとか、それとまあ来年ちょっとね期待したい選手、
そうですね、
まあ、それは関さんお宅のピッチャーもそうなんですが、
まあ、バッター陣もね、
バッター陣もそれちょっと何人かね、ちょっとまた監督さんに一応ゲストでね呼びたいと思ってもお願いしてますんで、
はい、はい、その時こう表情が気になるな、こうなんかね前は どっちかというともうシーズン終わった後結構ねお話伺ったことも多かったんで、
いやこれは顔つきは多分全然違うと思いますよ。
ですよね、
それはもう違ってないとそれはそちょっと言うと注意する。
でもその時あの千原さんがあのドッとなってください。
いや僕はもうあれですけどそれはもうね社長にどうなってもらうからね。
まあそういうのあのゲストもこれからもね、はい、続々登場するということなんで、はい、はい、楽しみにしていてください、
はい、
さてこの番組過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますのでぜひ聞いてください。
はい、
それでは皆さんまた来週です。
千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。
この番組はファンホームスタジオ高市健康成功設備工業白石商事四国名鉄運輸木戸工業金城加藤愛媛信用金庫岩田の提供でお送りしました。